どうも松です。
杉ちゃんです。
この番組は僕ら2人がお互いに見せたいコンテンツを持ち寄って、一方は初見で一方はすでに見た立場で感想考察などを語り合うラジオです。
はい、お願いします。
はい、お願いします。あれですね、カーボーイビバップ、僕ら、まあ、前回前々回ぐらいから見てますけど、まあ、今回第3話を見たっていうことで、まあ、カーボーイビバップの、まあ、主人公チームのうちの一人、フェイが初登場っていうことで。
あ、あの人、フェイラっていう名前やったんや。
フェイ。
フェイ。
フェイ。フェイバレンタインね。
あ、そういうお名前やったんや。やっぱよく。
が、まあ、今回初登場っていうことで。これでまあ、結構、まあ、なんだろうな。基本メンバーは揃ったかなっていう感じですね。
え、あの、犬も含めて？
犬も含めて。まあ、もう一人実はいるんですけど、主人公チームの中には。まあ、その人が出てくるのはもうちょっと後なので。
へぇ、なるほど。
うん。まあ、基本のメンバーは揃ったかなっていう感じで、ようやくこう、本格始動っていう感じの回ですね。
あの女の人って、あの声ってポケモンの小次郎？
武蔵と小次郎。
武蔵だね。
うん、そうそう。林原めぐみさんね。
あと、愛ちゃん？
あ、そうです、そうです。やっぱすごいね。やっぱ声聞いてわかるよね。
いや、わかるわかる。あ、すごい。いや、結構じゃ大物ってこと？
そうっすね。まあ、当時、これ、カーボーイビバップやってた当時も、まあ、ちょっと前にエヴァンゲリオンとかやってたんで、エヴァンゲリオンの綾波レイですから。林原さん。
は
あ。うん。やっぱそこ、
ね、主人公は、主人公の
山ちゃんね。山寺さん。
結構、豪華なメンツじゃない？
そうっすね。で、あれですから、ジェットは石塚雲翔さんって言って、
何の人や？
ポケモンのオーキド博士ですね。
ああ、ほんまや。言われてみればそれっぽいかも。
うん。いやー、そうっすよ。そうそうたるメンツが揃ってるんですけど。
なるほど、なるほど。
まあ、その中でもやっぱ、やっぱ林原さんだなっていうのがわかるキャラが今回登場っていうことで。
なるほど。
はい。ということで、まあ、どんな話だったかっていうのは、まあ、本編で詳しくね、話していきましょうかね。
はい、お願いします。
はい、というわけで、本編です。今回はカーボーイビバップ第3話、サブタイトルを杉ちゃんお願いします。
はい、第3話、本気トンクウィメンです。
ということで、あらすじをね、サクッと紹介しますけれども、はい、第3話のあらすじです。怪しげな漢方薬局でマシンガンを撃ちまくる美女フェイ・バレンタイン。彼女は多額の借金を理由にカジノでディーラーに扮して闇取引の仲介をさせられることに、そこにたまたま現れたスパイクは秘密のデータが入ったマイクロチップ入りのカジノのコインをそうとは知らずに持ち帰ってしまう。チップを追ってやってきたカジノの支配人ゴードンと取引をするスパイクたちだったが、相手は花からスパイクたちを生きて返す気はなかった。スパイク、ゴードン、そして逃走するフェイも加わった乱戦の末、ゴードン自らが放ったミサイルによって爆死してしまう。すべてが終わった後、残った一枚のチップを元手に、スパイクたちは再びカジノへと足を運ぶのだった。という、まあ、そういうような話ですね。
なるほど、なるほど。
はい。まあなんか、結構、これね、あらすじ、毎回僕、まあ、下手ながらもまとめたりとかしてるんですけど、やっぱカーボーイビバップはね、あらすじまとめんのむずいっすよ。
むずいね。
うん。いろんなことが起きるから。
なんかね、いろんなこと起きてたもんね。
そう。で、まあ、要は、基本の物語としては、まあ、スパイクは賞金稼ぎなんで、まあ、その賞金稼ぎとして犯人を追いかけるっていうのが、まあ、基本の、なんていうの？メインのストーリーになるんですけど、あんまりそのお話の主題はそっちじゃないっていうことが多いんで、やっぱ今回も、まあそのマイクロチップ云々で、カジノの支配人がやってきて戦うっていうところが一番そのお話としては、なんていうの？骨子なんですけど、 まあ、そこじゃないじゃないですか。やっぱ
そうだね。
フェイトとのやりとりとか、楽しいところはやっぱそこじゃないんで。やっぱそこをね、やっぱあらすじで紹介するっていうのは難しいですよ、なかなか。
もちろん難しいね。
っていうのをちょっとまとめてて思いましたね。
なんか最近、それこそ、何だっけ、ファスト映画とか流行って、なんかその問題になってたやんか。
ああ、その、ま、YouTube とかで、映画のあらすじだけを、その場面写真とかと一緒に紹介して、もう、ま、それを見たらなんとなく映画を見た気になるっていうやつね。
そうそうそうそうそう。まさにそれよね。これ、それに還元ができないというか。
そうね。まあ、
そうだよね。
だから、結構やっぱ、これやるにあたって、ポッドキャストとか、ま、YouTube とかで、まあ、カーボーイビューアップとかって検索して、なんかどういう風な見られ方見て、まあ、なんか感想喋るみたいなやつ、他にどんなあるのかなと思って調べたんですけど、まあ、あんまりないんですよ、やっぱ、カーボーイビューアップって。その、作品の、まあ、有名度、人気度に比べて、やっぱそういうコンテンツは少なかったんで、やっぱこれ喋るのむずいんだろうなっていう感じでしたね。
いや基本的にそうよね。今回、その1話、前回までの話、1話、2話は、なんか面白かった、なんか、まあ、まだ物語が始まったばっかりってことで喋る内容があったけど、喋る内容っていうか、はいはいはい、分かりやすかったのが今回から、そうなのよね。
まあ、ただ今回は、その、まあ、もう一人の主人公とも言えるフェイですよ。
てか、これ主人公なの？この女の人なんか悪者っぽくない？
まあまあ、スパイクが主人公なんですけど、まあ、それと同じぐらい今後話を引っ張ってくるキャラでもあるんで、まあ、僕は影の主人公というか、もう一人の主人公はフェイっていうふうには思ってますね。
ああ、そうそう、なんかね、その、ルパンとも近いと思ってたから、もうちょっと、この女の人、今回のこのフェイが、もっと峰不二子的ポジションで、なのかと思ったら、なんか見た感じ、なんか敵ではないけど、仲間ではないなって感じやから。
はいはいはい。この微妙な、距離感っていうか、まあ今回特に一回捕まってるんでね、ジェットとスパイクに。で、なんかそっから脱出するみたいな話だったんで。なんかまあ、フェイがもっとこう、スパイクたちと接近するのは、まあもうちょっと後の話になるんですけど。
なるほど。いやまあでもこのフェイとの関係性一つをとってもなんて言うんだろう、やっぱ一般化できないよね。この二人友達でもないし知り合いでもないし、すっごい微妙な線を言ってるやんか。
そうそうそう。
そこもやっぱりこのアニメのすごいところというか、この絶妙な関係性を描く。
そうだね。で、まあそれで言うとなんか、まあ最後の方の話になっちゃいますけど、
はいはい。
まあ、いろいろ乱戦があって、いろいろ、あった上で、
はいはいはい、
最後そのフェイが金の入ったアタッシュケースを奪って、逃げちゃうじゃないですか。
はいはい、逃げるね。
で、まあ、スパイクはそれ見て、なんか、にやりみたいな、なんか、大したやつだぜ、みたいな感じだったから。やっぱそこの、なんというか、普通はさ、だって自分が手に入れるはずだった大金をかっさらわれてるわけだから、なんだあれ、なんだあいつってなるはずなんだけど。
そうそう、最後のところ、衝撃よ。え、逃げてるでって。逃げてんのに笑ってるやんか。にやみたいな。
い
や、そうだったね。
なんか、大人なね。まあ、ちょっと、話戻りますけど、今回は、カジノが舞台ということで、
はいはいはい。
なんかなんていうの？宇宙の中のコロニーみたいなのが全部カジノみたいな。カジノコロニーみたいなのが出てきて感じでしたけど、やっぱなんかカジノの雰囲気というか、はすごい、こう、かっこいいっすよね。
そうやったね。
そうそうそう。で、なんかこう。
しかもなんか。
なんすか？
いや、女の人、恐ろしい借金をしててね、確か。
そうそうそうそう。まあ、なんか具体的な額は言ってなかった気がするけど、借金があるんだろうみたいな感じで。まあ、なんでもってフェイがそんな借金してるかっていうのも、ちょっとこの後、 だいぶ後の話で明らかにはなるんですけど、実は。
ほうほうほうほう。
うん。まあ、そこもちょっと楽しみに、楽しみにっていうか、まあ、なんでなんだろうなっていうところですね。
うん。
なんかこう、全体的にその、なんていうの、カジノのさ、遊んでる場所だから、なんかそこにいるスパイクっていうのも、なんか前回のあの犬を追っかける話よりかは、ちょっと気が抜けた感じでしたね。
そうやね。気が抜けたね。うん、あの、こうです。内容としては、その、スパイクと、この、なんていう人だっけ。フェイや。フェイとの関係性が描かれる一方で、話としては本当に、もう、このフェイと出会うっていうのが一番だったのかな。
まあ、ただこう、その、まあ、メインのストーリーとしてはそこなんだけど、
うん。
まあ、こう、端々で、なんかやっぱくすぐってくる部分があるというか。
そうやね。
カジノの中で、スパイクがなんか目つけられて、戦うみたいなところで、
はいはい。
こう、ちょっとこう、力の抜けた、なんか、こう、肘のアクションとかをやった後に、
うんうん、
ここのカジノってのはフィットネスもやってんのかい？みたいな。うん。
めちゃくちゃ強いな、スパイク。
ね。
そう、それで今思い出したんやけど。
うん。
このフェイが最初登場するシーンで、お前がまさか120歳、200何歳だとはな、みたいな。
あー、はいはい。
あれは嘘？どういうことやった？あそこのシーンの意味があまりよくわからなくて。
君は200歳を超えてるとは思えないな、みたいな。
そうそうそうそう。うん、
なんかまあ、あそこの、どういうセリフでなんか言ってたんだったかな。なんかまあ、あのカジノの支配人の、男がまあいろいろこう例え話の中ですごい前説のなんか賭博屋みたいなのの話をしてて、まあでもそいつは生きてたら200歳だみたいな話だったかなと思うんですけど、
うんうんうんうん、
いや杉ちゃんのねその目の付けどころはさすがで、
え、
実はこの200歳には見えないなっていうのは、まあちょっと言っちゃうと伏線なんですよ。
え、ここで貼られてんの？
貼られてるんですよ。僕もね、今回見直して気づいたんですけど。
え、なんなん？じゃああれ。え、この人影武者なの？
いやー、ちょっと。
誰かになりきってるん？200年前に生きてた。
いやー、ちょっとそれは、まあまあまあ、あんまり
見えないっす、ね。だって見た
目、若いやん。見た目は早い、全然若いですけど。
だから、しかもそもそも200歳なんてありえなくない？
ね。そう、どういうことなんでしょうね。うん、いやでもさすがっすね、そこに目がつくとは。
いや目がつくというか、今喋ってて話意味わからんかったなと思って、なんなんあの200歳って、
うん、
と思って。
いや実はねちょっとあるんですよ。
あるんだ。
うん、あとまあそうっすね、うん、まあ本当にフェイっていうのがまだわかんないキャラだからね。なんか私はロマニーなのよみたいなことも言ってたけど。
あ、言ってた言ってた。
うん。なんか自然が私を呼んでるわ、みたいな。
あれ、うん、はい、言ってた言ってた。
どうやら嘘っぽいっていうのはわかりますけどね、うん。
なんかあの辺の言葉って、一般的な言葉なのかな。なんなんロマニーって。
なんだっけな。要はなんだろう。こう、自然、なんだろう。あの、ムーミン谷の人たちみたいなことなんじゃないかな。
うん、
なんとなくイメージですけど。
なんかロマニーともう一個言ってはったやん。あんたはなんとかよ、みたいな。
ああ、ゴールジュよ、みたいな。
あ、ゴールジュ。
金に細かい、みたいな。
そうそうそうそう。
うん。耳慣れない言葉でもなんかちょっとかっこいいかも、みたいなのが出てくるのも、うん、やっぱね、うんうんうん、カウボーイビバップの魅力っすよね。
なあ。
うん。なんか今回は、うんうんうん、全体的にやっぱ、その舞台がカジノだったっていうこともあって、なんか粋なセリフが多かったっすね。
粋だね。
うん、
いや本当にさっきの
松
尾さんが言ってた、
はい、
ここはフィットネスになってるのかいっていう、ああいう一言も聞いてるよね。バシーって。
あとこう、あのいつも第1話にも出てきたなんかおじいさん3人組みたいなのがさ、
うんうんうん、
なんていうの、あれはブラックジャックか、あのトランプの賭けをやってて、
いたいたいたいた。
でそこにスパイクがやってきて、トントンってやって、祈りなって言ってからこうカードを開くと大当たりみたいな。
あったあった。
うん、 やっぱああいうのもかっこいいっすよね。
そうやね。
やっぱ日常で言うことないですから、祈りな、なんて。うん。
ないね。最後のその、チップとお金を交換するシーン、あれめちゃくちゃかっこよかったくない？
ああ、そうっすね。宇宙空間での。
うんうんうん。まあ、なんかスターウォーズ見てるみたいだったもん。
うん。なんかあそこも、なんだろうな、アニメのさ、なんか宇宙って割となんか、うん、こうふわふわしてるけど、まああとは、なんかいつもと一緒みたいな感じの描かれ方がやっぱ多いんですけど、結構ガチ無重力っていうか、
うん、
スパイクが着てた宇宙服がさ、なんかこうボタンをピッて押すとこう、うん、こうふわって浮くみたいな感じだったじゃないですか。
あーはーはーはー。
なんかあれは一応設定的には電磁石が、足の裏に入っていて、だから宇宙って無重力だから、磁石とかで止まってないと慣性で勝手に動いちゃうから。
機体にくっついてるんよね。
そうそうそう。その、宇宙船の壁とかにくっつけるように電磁石になってるみたいな、そういうなんか細かい交渉が。
細かそこまで気づかんかったけど。
うん。あって、やっぱあそこの宇宙での格闘シーンというか、なんか受け渡しのシーンは見応えありましたね。
うん、あのシーンすごかった、かっこよかった。
うん。
今回その物語としてさ、展開というかその要素がいっぱいあったから。
はい。
宇宙での戦いがある前ぐらいで今回の話は終わりかなと思ってて。
はぁ、あ、はぁはぁ。
思ってたら、ああ、まだあるまだあると思って。
ああ、確かにそれはね、あるかもね。
すごい、このてんこ盛りやった。
うん。確かにカーボイビュアップって、なんか見てると、なんかすごい、密度だからさ、毎回。
うんうんうん。
なんか、おぉ、まだある、まだある。確かになんか、30分弱なんだけど、尺としては。
うんうんうん。
なんかこう、映画を一本見たような。なんかそういう満足感的にはね、あるよね。
うん。最後さ、あれ、宇宙船爆発したやんか。
はいはい。
で、したってことは、カジノの社長みたいなのは死んだってこと？
まあ、なんかどうやらそうっぽいっすね。最後、うわーってなってましたし。うん、
よね。ってことは、チップっていうか、コイン、うん、はもう、あれあのコインは、じゃ完全に今、スパイクが持ってるってこと。
でも、なんかまあ、最後のシーンで、スパイクがまあ、最後そのコインを使って、まあ、帰るべきとこに返した方がいいな、みたいな感じで、カジノに遊びに行ってたんで、
そうだ。
うん。まあ、要は、まあ、すごい秘密のコードが入ったコインなんだけど、普通に使っちゃってるっていう、まあ、粋なエンドですよ、やっぱり、また。
あれ、でも、この人たち、それを売って賞金を得ないって意味ないんじゃないの？
いや、まあ、そうなんですけどね。なんか、
ね、
まあ、そこはやっぱ、こう、粋を取るんじゃない？やっぱそこは。
粋だね。
やっぱ、あれなのかな？中に入ってる、この、コインの中に入ってた、なんか、暗号解読プロところがどうたらみたいなこと言ってたけど。
あ、言ってた言ってた。
なんかそれのやっぱ価値っていうか、それを利用できるのは、カジノの社長だけだったんじゃないかな。まあ要は非合法なものだから、あんまりその、売りさばくのも危険があるというか。
あ、そっか。
うん。だから下手に売りさばくよりは、そういう、まあ、ああいう、もともと悪いやつに買い取ってもらうか、もう、それ以外だったらもう、あとは、使っちゃうかっていう、どうなんじゃないかなっていう感じですね。
そういうことか。
うん。いや
ー。あー。いやー、なんかその辺含めてもやっぱ、あえて売らないとか、その辺がなんていうの、うん、息というか、なんていうんやろ、美学？
そうね。
賞金稼ぎの美学みたいな。なんか盗んですぐ換金なんて真似はしねえぜ、みたいな。
そうだね。なん
ていうか。そういうことか。
まあ、一方でやっぱフェイだったらあれはちょっと売りさばいてたかもしれないっていう。
売りさばきそう、フェイ絶対売ってる。
なんとかしてね。
だ
からやっぱそこの、なんかキャラクター性の、こう、違いっていうのが。
ああ。
なんかスパイクは逆にこういつも貧乏だ、なんかもっとうまいもん食いてとか言ってるけど、意外と金には頓着しないっていう、う
ん、そうよね、あんまり金に頓着してないよね。
うん、
うん、もっと頓着してもいい気がするけど、要するに仕事してないやん。仕事しないというかこれが収入源なのに、なんかすごいひょうひょうとしてるから、
うん、
あなたはせめて打った方がいいんじゃないと思ってさ
確かに。
そうよね。
うん。いや、まあなんかそんな感じで、こう、うん、なんだろうな。やっぱ要素が、一個の話の中で要素が多いからさ、今話しただけでも、ね、フェイがいて、カジノのことがあって、洒落たセリフ、その SF 的な宇宙での戦い。
宇宙。うんうん。情報量も多いしね、これを話。
そうそう。やっぱあの宇宙の、あの、ま、戦い一つにしても、やっぱその SF 的な交渉とかもすごい入ってるだろうし、うんうん、やっぱ、なんか、これを、なんだろうね、テレビとかでやってたんだ、毎週、みたいなのがすごい、なんか、不思議っていうか。
すごいな。いや、これ本当に作り込みにめっちゃ時間かかってるんじゃない？この背景の絵とかさ、うん、結構凝ってるから、
なんかこれも本当か嘘か分かんない話なんですけど、うん、このスパカーボイビバップすごいやっぱアニメに制作費がかかっちゃって、
ほう、
プロデューサーの人が会社からお前会社を潰す気かって言われたっていう。
え、会社傾くぐらいのお金かかってる、制作費が
かかってるらしいっていう伝説あります。
それはやっちゃダメよ、うん、会社潰すのはまずいよ。
うん。
でもしてそう、でもこの話ほんまに。
そうなんだよな。やっぱ、全然ね、その絵の感じとかも、まあ、その絵の、なんていうの？こう、描き方とかはさ、
うん、
やっぱ昔の、ちょっと昔のアニメだなっていう感じがするけど。
そうやね。
でもやっぱその、密度というか、こう、絵から伝わってくる迫力みたいなのは全然今のアニメにも劣らないというか。
うんうんうんうん。
むしろすごいっていうかね。
むしろすごいと思う。そうやね、作画に関して言えば、
うん、
基本的にこの映画って全体がちょっとシックじゃない？イメージ的にちょっと暗いやんか。
まあ落ち着いた色が多いですね。
そう、落ち着いた色が多くて、ね、その中で、黒の使い方が上手くない？ちょちょ思ってたんやけど、見てて。
あー、黒ね。
なんて言うんだろう、その影？
はいはいはい。
ちょっと陰ってる感じとかが、うまーっと思って。
それ。
こんなんデッサンしようと思ったら、なんかめっちゃ大変そうと思って。
いやー、なんかでもそういう明暗がちゃんとしてるっていうのはね、なんか映画とかでもいい映画ですとか言われたりするもんね。まあ特に今回とか宇宙のシーンとかも多かったから。そこでも黒っていうのはあるしね。
いや、ちょっとまず次見てみてほしい。
うん、
影の描写、影というか何でもその黒をどう使ってるか、
そっか、
割と綺麗というか、やっぱなんかちょっと一昔前のアニメやから、かつこのアニメ全体がシックやからっていうのもあるんかもしれへんけど、そうそう、あのドラえもんがさ、
はい、
浮いてて下が黒くなってるみたいな、あんなんじゃないのよ。もっとなんか繊細な黒の描き方してはるから、
ちょっとこの次の話とか見るときに、あの、ちょっと影に注目してみますわ。
ちょっとだけ見てみて。
なるほど。
そうなりましたね。
へ、
いや、わからん。アニメ全体、割といいかもしれん。どう？アニメ全体って作画はもう、いいやつ多いよね。
あー、最近のアニメとかってことですか？まあ、やっぱりこう、技術のね、進歩もあるでしょうから。
です
よね。やっぱなんか、昔みたいにとんでもない作画みたいなのは結構減ってますね。
とんでも作画。
やっぱ昔のアニメとかだと、そのヒロインの髪のボリュームが毎回違うみたいなのありますから。やっぱそういうのはあんまないですよ。
まあまあ、それはボリュームも変わるわね。
まあね、人がそれぞれ絵描いてるわけだから。
絵描いてるんだからね、それは変わるけど。ああ、そうか。
そうっすね。
そうだね。今回まあこんなもんかな。
そうっすね。いやいや、今回まあ見応えのある面白い話でしたっていうことで。
面白かった。
じゃあエンディングです。
はーい。
というわけで今回はカーボーイビバップ第3話の、まあ、感想会でしたけど、やっぱあれですね、うんうん、こうカーボーイビバップの話をしてるとやっぱ各シーンごとのなんか印象みたいな話が多くなるね。
やっぱりシーンごとに話の雰囲気が変わるし、
うん、
多分描写が素晴らしいから、
うん、
そうだね、あと一人一人の個性がしっかり立ってるから、
うん、
それは声にしても作画にしても、
うん、やっぱなんかこう端々を捕まえてみたくなるというか、その大掴みじゃなくて、
ね、端々を、
うん、こう重箱の隅をつくじゃないけど、
そうね、この話、このアニメはどちらかというとその 大筋をつかむというよりかは、
うんうん、
その繊細な箇所をつかみたくなる。
確かに、
おそらく構造としてはそんなに難しい構造はしてないから、
うんうんうん、
1話ごと、少なくとも1話を見る中では30分間は難しい構成をしてないから、話としては割と単純ではないけど、まあ分からんことはない論理の流れになってるから、
うん、
その中でのこんだけ細かい描写があるから。
確かにそっちの、まあ大枠っていうよりかはそっちの、まあ各パートごとに注目したくなるっていう感じです、
ね。そうだね。そんな感じがする。
うん、というわけで、まあ、次回はね、第4話続きを見ていければなと思います。
はい。
はい。というわけで、今回、面白かったよという方は、ぜひ番組のフォローをお願いします。そして、番組ツイッターとかもありますので、そちらも、良ければ、フォローしていただければ、喜びますので、よろしくお願いします。はい。というわけで、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。